みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
番外編の後編でございます。
はい。
前回は、みもりがポッドキャストを始めるまでの2年間、一体何をしていたのかというお話。
野草民泊ね。
そうですね。
伝説の宿ですよ。
伝説の、もうやめちゃっているんですけれども、ぜひ、っていただきたい。
そう、今更流行ってる、
うん、
だし、絶対面白いよねっていうね、
うん、絶対各地でやった方が面白いよねっていうアイデアでもあるので、うん、ぜひやったこともあるアイデアなので、ぜひ前回の放送を聞いてもらって、そして、パクって各地に作っていただきたいというお話を。
いやだ、そこメインじゃないからそこメインじゃないからね。やったらいいよね。
そうだね。
そうそう、っていうところからいろんなワークショップやったり、うん、
はい、
それでプロダクトもやったり。
そうですね。
そうそうそう、飽きては方向転換をして、
うん、はい、自分たちの特性に合った活動は何か、うん、特にアウトプットの方法は何かっていうのを模索してきた、その流れを話してきたんですが、その最後の中で、
はい、
野田和樹3年前、移住してきて、まだ三森のこととか全然始めようとも考えてなかった時に、持っていた伝説の企画があるということで。
伝説多いな伝説多いな
絶伝になってきて
る。いや、でもね、北海道に移住する前ですね、はい、この伝説の始まりは。
なので、3年ちょっと前ということ
だよ ね、
そうだね、2020年ぐらいの
話、うん、そう、僕は22歳、
はい、
若い時のお話ですね、
うんうん、
北海道に移住する直前、
うん、
とある、
はい、
ガチャガチャのガチャガチャおじさんに会うんですよね。
それは引く方を回す方でいくとどっち、
引
く方を回すは一緒
だ。一緒だ
それはガチャガチャを引く方なのか、それともそのコンテンツを作ったりビジネスを回す側なのか。
これは完全に作る方ですね。
ビジネス側の人。
そうそう、
はい、
しかもそのガチャガチャっていうと業者みたいなイメージじゃなくて、
うんうんうん、
個人が、
はい、
こう縁とかゆかりがあるとこに関係性でガチャガチャの箱を置かせてもらって。
なるほど。
でガチャガチャの箱ってあれ、うん、もう倒産したゲームセンターとか、
うんうん、
ああいうところからもうただ同然でもらえたりするんだよ。
あ、そうなんだ。それでいろんなところにガチャガチャがあるんだね。
そうそうそうそう。でのを、まあ、安くほぼただみたいなので買い取って、うんうんうん、知り合いの、
うん、
道の駅とか、
はいはいはい、
カフェとか観光協会とか。
なるほど。
なんかそういうとこに置かせてもらって、うん、
はぁ、
うんうん、もう小飽きないというか、まあ、普通に人が2人生きていけるぐらい。
そんなに、
うん、
いけるの。
稼いでましたね、その人は。
あ、その人がね。
そうそう。
すごい。
やっぱりみんなガチャガチャっていうと、うん、バンダイとか、うん、コナミとか、うん、ああいう大きい
キャラクターのね、
そうそう、会社とかのイメージだと思うんだけど、うん、地方にあるガチャガチャって、うん、ちょっとやっぱ癖強いというか。
まあ確かに。
そう、
誰がこんなどんな会議で作ったんだみたいな、
だみたいな、ちょっとあったりするじゃん。
あるね、あるね。
でやっぱそのおじさんが一個やってたのが、うん、一つ缶バッジなんですよね。
はいはいはい、はい、
で僕ら別に観光地行ったからって缶バッジ買わないけど。
まあそうね。
そう、うん、あれ結構買う人いるんですよ。
あ、そうなんだ。200円とかの缶バッジ のガチャガチャだよね。
そうそうそう、うん、結構バイクで日本回る人だったりとか、
うん、
あれ結構高齢、僕らよりちょっと年上の人とかは、
はい、
記念で買ってったりするんだよね、
はい、へえ、そうなんだ。
おばあちゃんから缶バッジもらったことあるもん。
あ、本当に、
うん、
あ、引いたんだ、おばあちゃんガチャガチャを。
多分ね、
うんうんうん、
まあ、だ子供だったからかもわかんないけど。
あ、まあまあ、そうだね。
そうそう、うん、まあなんかそういう風に缶バッジが引く市場があって、でかつ、
うん、
中身がそれこそ観光協会とかって毎年パンフレット吸って、
うんうんうん、ああそうだね、
毎年捨てるんですよ、
はい、
しかもあれカラー印刷で超いい紙じゃない。
確かに確かに。
そう、あれも、うん、もちろん著作権とかあるんだけど、
うんうん、
ちゃんと許可をいただいて、
はい、
それを缶バッジに切ってね、ハサミで。
へぇ、
パンフレットをハサミで切って、
うん、
なんかガチャってして
貼り付ける。
そう、貼り付ける機械みたいなのがあるんですよ。
そんなのがあるんだ。
その中国で売ってる、中国産のやつが1万か2万ぐらいで買えるんですよね。
そんなに安いんだ。
それ高速で缶バッジを手動で、どんどん作れるのがあって、
うんうんうん、
そう、
オリジナル缶バッジ製造装置が1、2万円であるんだ。
あるんですよ。
へぇ、
それをガチャガチャに入れて、
うん、
なんもう1時間だったら何百個ってできるわけね。
うん、確かにね。ガチャガチャガチャガチャってやってって。
そう、ガチャガチャに。
うん、さらに入れて。
入れて、1ヶ月後に回収するみたいな。
ああ、なるほど。あ、それは自分で回収もする。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
フラッとなんか知り合いとかに遊び行ったがてら、
うん、
補充して、
うんうん。はい。
このカプセルも、
うん、
ゲーセンでやっぱ倒産したところから、
サ
ダみたいに出るんで。
ああ、そうだよね。
そう。
うん、うん。
まあ、っていう、あ、なんか個人でガチャガチャで、
うん、
こういう中に、ただのものを入れて、
うんうん、そうだね。
そう。私どうせ捨てるもの、
うんうんうん、
入れて、
まあ、労働時間的にはすごく短く、
そう。
できる、不労所得に似たような、 ものがガチャガチャってできるんだ、小商いとしてっていう感動があったんだ。
そうだし、捨ててるものをなんか価値にしてやってたのもなんかすごい美しいなって当時の22歳の僕は思ったのね。
なるほどね。
そう、で、そうなった時に、うん、あ、これだと思う。
なるほど、
北海道でやろうと思う、
ガチャガチャを。
そう、うん、で、僕が何をやろうと思ったかっていうと、
何を入れるかがだから問題だもんね。
そう、ポイント、
うん、できるだけ原価が少なくって、かつコンテンツとして成り立つキャッチーなものである必要もある。
これから今からに、まあ、チャラすんだけど、これは実はミモリの始まりなのかもしれない。
あ、本当ですか？
ニックに言ったことないから。
僕が会う前の段階で持ってた企画だもんね。
そうそうそう。鹿を全部入れようと思った
の。どういうこと？
鹿。
うん。
分かる。鹿角とかさ、
はいはいはいはい、
売ってるじゃないですか。
お土産になっているもするし、
アクセサリーとかね。
輪切りにして、それにちっちゃい穴を開けて、それに糸通して、そうそうそうそう、キーホルダーとかもあったりするよね。
そう。あれ、角いいなと思って、まず。
角は分かるよ。うん、角がちっちゃいアクセサリーとかキーホルダーになってガチャガチャに入ってるのはイメージできるけど。
でしょ。
全身？
そう。
どういうこと？
で、意外と、うん、その、毛皮も、あれ、舐めすのすごい大変じゃないですか。
すっごい大変ですよ、僕舐めしたことあるけど。
そうそうそう。だから捨てられてるんですよね。
はいはい。
でも毛皮すごいふかふかして気持ちいいのね。
そうだね。
まつ毛超可愛いのね。
確かに。しかも
ちょっと水玉模様で。
あの子模様ってやつ、ね。
あ、そうそうそうそう。ガチャガチャいいなと思って、毛皮。二つ目ね、これ二つ目。
はい。角と毛皮と、はい。
で、三つ目が、金玉。
あ、鹿の？
そう、なんかオーストラリアにカンガルーの金玉売ってるんですよ、お土産に。
あ、そうな
の？俺結構な人買ったことあると思うし、見たことあると思う。
へぇ。
そうそうそう、あの、オーストラリア金玉お土産で検索してもらったら、うんうん、すごい出てくると思うんだけど。
大きさ的にはガチャガチャの玉の中に入る。
オーストラリアはガチャガチャじゃないのさ。
ああ、そうだよね。いや、なんかそう、鹿の金玉ってガチャガチャに入るぐらいちっちゃかったっけっていう。
え、だからでかいガチャガチャの玉とか調べてた
ら。あ、そういうことか。
だからガチャガチャのサイズも、うん、千差万別で。
あ、そうなんだ。
大きいガチャガチャの、それこその手に手いっぱいソフトボールサイズの。
へえ、そんなでかい。
ガチャガチャもあるし、
うんうん、
だからもうすごい外側の変化にはめっちゃ対応できるよね。うん、
なるほど、
ね。カプセルの大きさとか。
あ、はいはいはい。
そうそう。まあ、っていうのとかね。うん、あと、最後、前半で話したけど、はい、鹿の膀胱。
うんうん、
あれ、水筒としてアイヌが使ってたりとか、
はい、
油とか入れてたりとか。
そうだね。
そう、これで4つですね。
おー。いらないな。
いや、そう、そうですよね、うん。いろんな人が言われた。
そうだよね。
普通に気持ち悪いから。
ちょっとバラバラ殺人味もあるし。
そうだよね。
うん、
まあ、ただ、当時の僕は、いや、これめっちゃいいなと思って。
北海道でガチャガチャ、それも、捨てられている鹿を使うんだって。なんで
2日ぐらいめちゃめちゃ調べてる。このガチャガチャマシン売ってるのめっちゃ安く、
うん、そうだよね、
買って、
うん、3日目に何があったの？
いや、うん、あんまいらんなと思って。ゴミをゴミにしてるだけだと思って。
いや、急に悟るじ
ゃん。いや、ゴミをゴミにしてるだけなんですよね、
うん、
いや、まあなんかっていう幻の
手のひら返しがすごいよ。
あんまり誰にも共有しない僕の中で幻の企画があったりとかね。
うん、
でただ、この、あの、僕にガチャガチャを教えてくれた人は、うん、すごくいろんなこういうのを持ってる人で、
うんうんうん、
例えばね。
小脇内のアイデアってことね。
そうそうそう。あの、遊戯王カードの裏技、
うん、
これ言って大丈夫かな？
遊戯王カード、あれかな、その、遊戯王って、その、何枚ものパック。
そうそうそうそう。
5枚1パックが、一つの箱に入ってるよね、ボックスって言われる。
そう、ボックスね。
そのボックスの中からレアカードを引き当てる手段ってやつかな。
そうです。あの、カード。
ああ、はいはいはい。
あの、ボックスだと、うんうんうん、よくあの、遊戯王って、小学生たちが、うんうん、よくやったりするじゃないですか。
ね、はい。
あれを、指で、こすって、レアカードが入ってるかどうかを調べる。みたいな、よく、小学生たちがやってて。
ありますね。
そう、だからコンビニとかさ、うん、もう、その、子供たちが触れるとこに置かずに。
確かに対策して。
そう、
あと、大人もね、それやったりするからね。
そうそうそう。転
売しようって考えて。
っていうのを、
うん、
あの、裏技があって、
うん、
あの、電子の重さの測り。
あー、だから要するに、その、超高精度の、
そう、0.0001g とかまで、分かるやつで測るんですよね。
なるほど。
レアカード重さ違うんですよね。
確かに特殊な加工が施されてる分、ちょっとだけ重い。
そうそうそうそう。うんうんうん、まあ、っていうのを使ってたりとか。
へぇー。
あと、この人が、うん、あの、韓国語のさ、遊戯王カードがさ、すごい日本に入ってきてるじゃないですか。
なんか子供の頃見た覚えがありますね。
そう。で、韓国版の遊戯王カードちょっと価格忘れたんだけど、うん、日本だと150円だったのが、うんうん、韓国版とかだと、もう50円とかだったらしくて。
安いんだ。
そう、うんうん。で、これを日本に大量に持ってきて、う
ん、はいはいはいはいはい。
ちょっと日本の価格よりも安くレアカード売るみたいな。
なるほどね。 例えばそのあとオリジナルパック、オリパとか呼ばれたりするんだけど、なんかその5枚1パックの当たりがあるよみたいなくじがあったりして、近所のね駄菓子屋さんにもそういうのあったわ。
なんでしょう、
レアカードだと思ってみたら韓国語で意味わかんないんです
。そうそうそうっていうのをアタッシュケースでなんかもう1000個ぐらいブワーって乗せて、
いやすごいね、
日本に大量に持ってきた人なんです。
なんかグレーな小脇なり好きなんだね。
そうなの、
なんかハックする感覚が好きなんだよね。
そう、まあ、っていう人にね僕が来る前会って、
うーん、
おーと思って、
うん、
で伝説の企画がガチャガチャ、
しかも
シカガチャ、
いや
ゆくガチャって呼んでました。
あー、いやよかったやらなくて
そうそうそうそうそう、まあっていうのがあったりしましたね、うん、いや、やらなくてよかったね。
いや、それが本当にそのミモリが活動する、うん、さらにさらに前の段階、ミモリっていう名前がついたのでさ、あの野草民泊をやって1年後ぐらいだったから、そうだから結構ね、ミモリという名前がついてからの活動は時期浅いんだよね、まだまだ
浅い、今、うん、ね、丸1年ちょっとですよね。
丸1年ちょっとだと思いますよ、
うん、
1年半ぐらいじゃないかな、そうバスソルト作るときに考えた。
あ、そうだよね、
だから、
うんうんうん、まあ、だからまあそういう変遷を
ですね。
野草民泊のものは実は、
はい、
ゆくガチャ、シカガチャ、
うん、なので流れ的にいくとゆくガチャ考えます2日で、
あ、じゃあゆくはアイヌ語でシカって意味ですね、
うん、あ、そうですね、大事ですね。ゆくガチャ、シカガチャ考えます2日で冷めます、で自然ガイドとしての勉強をスタートしていったら僕がなんかやってきて、で、数ヶ月後野草民泊で試行錯誤しましょうかってことで僕が野草民泊作って、でワークショップやら自然ガイドやらいろいろ試行錯誤をしていく中で、僕の方でちょっとプロダクト商品開発始め出して、でその後ポッドキャスト始めて1年後
に1年ぐらいっていう感じですね、うん、すごいミモリの変遷が。
そうですね、
いや、いろいろやってやめて、いろいろやってやめてね、
うん、だから続くことをひたすら試行錯誤しているっていう感じだったよね。
ね、いやでも本当ね、続くことを探すみたいなのが、うん、やっぱさ、もうそれじゃない。
いや本当に本当に、あとかつ続くことでありながらどのようにして社会に認めてもらえるか、価値としてね、うん、っていうのの掛け合わさってる部分を探す試行錯誤だったなっていう感じですね。
いやっていうのをねやってきましたね。
ですね、
はい。
とはいえ、あのそうアウトプットの形は試行錯誤だけど、インプットする、勉強するってことは変わってないもんね。
そうだね、うんうんうん、本当にアウトプットはいろんな形だけどね、うん、基本的にやっぱ自然界の勉強ですよね、
う
ん、
そうだよね。だからそのね、それこそポッドキャストの人だと僕らのことを思ってくださっていたり、あるいは民泊の人だと過去の活動から
、そう、あのね、
から人もいたりするけれどもっていう。
そう、だから民泊始めた時もさ、やっぱ1000人以上さ、
そうだね、
やっぱ自己紹介として野草民泊をやっていますっていう話をするんだけど、
うん、
そうそう、とかあのワークショップの時とかもね、
うんうんうん、
ワークショップを毎週やっています、
はいはい、
みたいな感じで言ってるんだけどね、
言ってるね。
そう、だからすごく、うん、その2020年になった人なのか、
うんうん、
2021年になった人なのかで、
はい、
だいぶ印象が違うんだよね。
はたまた2022年や3年、
3年
今会った人がどんな印象なのかっていうのは全然違うよね。
全然違う、全然違う、
うんうん、ただまあもう一貫して同じこと、まあ、ミモリの活動根幹っていうのはあのインプットしてますっていう、
間違いない
ことだよね。だからこれ今後そのミモリは何ですかって聞かれた時には、まあ、勉強する人たちの集まりですっていう答えになるんじゃないかなって思ってるんだけど、
うんうんうん
うん、そこぐらいじゃない、変わらないのって。
いやそうだよ、ずっとそう、まあ、あと僕はでもね、やっぱ喋るっていうのはずっとやってるからね、
うん、ああそうだね、そうだね、
ガイドもそうだしワークショップもそうだし、
うんうんうん、
そう喋る、
うん、
勉強して喋る、
確かに確かに、うんうん、そうだね。いやーっていう感じですね。
そうで変遷を、はい、話してきました。
あ、そしてあの最近まで、やってくると結構変わったことが何個かありますよね。
そう、あのポッドキャストもね1年ぐらい始めて経ったんだけど、うん、もうすぐ1年ですね、
うんうんうん、
やっぱその中でもポッドキャスト自体もねちょっとずつ僕らもトライアンドエラーを中でしてて、はい、
そうだね、
その一つが、うん、さっきあのロゴが
変わりました
、
うん、アップデートかかりました。
そうそうそうそう、
これまではその螺旋状にくるくるしている植物の写真をあれ加工して作ってたロゴだったんだけど、うん、今度はあのデザイナーの方にミモリラジオリスナーで、僕らのイベントにも、
そう、めちゃめちゃ素敵なデザイナーさんがね、
はい、
しかもミモリでそのロゴを誰か作れる方紹介していただけませんかっていうのをね、
うんうんうん、
ちょっと何人か、あと
イン
スタとかにあげたりして、したらなんと向こうから声掛けをいただいて、
はい、ね、すごい、そしたら有名なデザイナーさんで、
すごいですよ、もう、
ね、光栄でした。
はい、
ありがたかったですよね。
そうそうそう、うん、であのねロゴデザインも実は葉っぱの中に自然の面白さを聞くっていう風に入ってるんだけど、
うん、
あの葉っぱ自体もブナの葉っぱなんですよね、
うん、 あ、だから分かる人は分かるんだろうね。
そう、だからあれね、すぐ変えた時に、うん、ブナですねって超連絡来た。
あ、すごいね。
しかもブナ隊の人たちから。
ああ、いいね、いいね。
やっぱブナが好きで移住した人って結構いるんですよ。
あ、そうなんだ。
いるいる。
あ、
で自然好きなんだけど、うん、その南とか、うんうん、まあ、九州とか、はい、ああいう関西に行かない理由はやっぱブナ隊好きなんだよねっていう、う
ん、へえ、あ、そんな人たちもいるんだ。
いるいるっていう人たちから何人か連絡が来て、うん、あ、やっぱ分かる人には分かるんだなと思いながら、
う
ん
う
ん、
そうだね、そうだね。でまたあのロゴ自体もこうアルファベットの O として使えたり、あとあの丸いその白い空間の中にいろいろなものを入れることができたり、
ね、空洞は
そう全てを、
そうそうそう、宿りますから、
宿るので、そう、コラボ先の人たちのロゴを入れたりとかっていう形でも使えたりするから、拡張性もね、素晴らしいよね。いろんな案いただいたけど、
デザインの提案の時に、うん、アパレルのミモリ超かっこいいと思うんでっていうので、なんかアパレル案、パーカーにミモリのロゴが入ってたりとか、ねうん、帽子にロゴが入ってたりとか、
はい、あとコンパス、あ、コンパスじゃないや、ルーペとか、
ルーペね、
うんうん、
あれもかっこよかったよね。
やりたいですね。
そう、
うん、
やっぱあのこれ僕自身すごく思うんだけど、森を見るためのグッズ、
うんうんうん、
でもカッパとかさ、分かり、別に何でもいいんだよね、
まあね、
ある程度の値段したら、
うん、
ただルーペ何がいいですかとかさ、
うんうんうん、
図鑑何がいいですかとかさ、
そうですね、
全然分かんないんだよね、
うん、それはね、あの作っていきたいなって思ってることの一つです ね、
1個ね、うん、そういうのが指標になるような、
うん、
ガチの人が使うやつとかはさ、使わなくていいじゃん、
使わなくていい、正
直、そうそう、
高いしね、
めっちゃ高い、
うん。一方、キャンプブームって結構コロナきっかけで広がったと思うんだけど、
そうですね、
そう、その時にキャンプ道具を持ってる人はバッて増えたと思うんだよね。
はいはい。
けど、ここに来て、そろそろそのキャンプに行く目的、森に行く目的というかコンテンツをもうちょいこう増やしていった方がいいフェーズに入るんじゃないかって。
飽きちゃうしね。
そう、飽きちゃうから。
実際さ、キャンプ用品の今、うん、キャンプ用品専用の中古屋みたいに出てきてんだよね。
う
ん
う
ん、
あ、やっぱそうだよね。
余っ
行き渡って、飽和しちゃって、で、何のためにキャンプに行くのかわからない。
そうそうそう。
飽きる人が出始めてるから。ここに来てその森の美しさを楽しむためのギアっていうのはいいんじゃない？
いいよね
って思ってたりもします。
わかる、
うん、ぜひどこかお声掛けくださいって思ってるところでもあるんだけど、
ね
うん、
あ、でもちょっとロゴも変わって、
はい、変わりましたね。
あとお気づきの方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、改装編から音楽も、うん、
あ、変わりました。僕が作りました、
ね、アンディ君が作ってくれたんですよ、
はい、
しかも生成 AI っていう、
ね、
めちゃめちゃなんていうんですか、ねうん、最近のトレンドですよね。
そうですね、
うん、トレンド作ってくれてね、
いや、すごい時代だと思います。
そう、一応聞くじゃないですか、うん、生成 AI がデザイナーの仕事奪うとか。
そうだね、
あ、アーティスト奪わないか、なんかデザイナー、
まあ、でも
建築とか、
うん、あるあるある、
ね、あれをなんか僕はメディアとか、うん、日経ビジネスの記事で読んでてへえぐらいだったんだけど、
うんうん、
めっちゃ身近に感じた
そうだよね。
だってアンディ君数時間で音楽作ったんでしょ。
サービス登録してから納得いくものに至るまで6時間でしたね、微調整
とかって。いや、すごいわ、
ね、
あれは仕事が、だから多分正確には AI が仕事を奪うっていうよりも、うん、AI を使うアンディ君みたいなやつに仕事が奪われるんだと思うわ
そうだね、結果的にかかったお金で言ったら2000円弱だもん。
いや、すごいわ、
うん、これがなかったら多分フリー音源を漁りまくるか、それかもうお金をお支払いしてどなたかに作曲をお願いしていたはず。
作曲もさ、1万とか2万じゃないじゃん。
じゃないじゃない。
簡単に10万とかさ。
あと時間もかかるしね。そのヒアリングとか絶対必要じゃん。
そうだよね。
うん。っていう、こう、コミュニケーションのやり取りも発生してい
く。いやー、すごい。だから僕は人類が仕事を奪われる瞬間を
見ちゃいました。そうそうそう。僕1個奪ったんだなって思いながら。
いやー、すごいよね、あれとかね。
そうだね。そう。まあ、もしかしたら今ちょっとずつ音源を新しい BGM に差し替えてるところだったりするんだけれども、うんうん、もしかしたら今も前の BGM が流れてたりするかもしれないです。
あれはね、デフォルトのもともとアンカーに、
はい、ポッドキャスト配信サービスの、中に入っているフリー音楽の中の、リストの一番上にあるやつ。
そうそうそう、これでいいんじゃね、これでいいんじゃねって言ってね、
なんかね、使ってみたらテンポが噛み合っててよかったからそのまま使っちゃっているんだけど、そろそろオリジナル、
ここに来てね、
うん、作りましょうということで作れました。
はい、
っていう感じだったりしました。
あと11月、
うん、
もうこれ配信自体は11月の中旬、
そうです
ねぐらいだと思うんだけど、うん、そこにあとポッドキャストアワードっていうのが、
はい、
例年だと
開催されているので、今年も開催されているはずです
ね、
うん、
なのでちょっとそこに向けてもね、うん、やっぱ音楽もデフォルトじゃなくてね、
うん、オリジナルで
の方がね、うん、いいんじゃないかということで。
そうですね、
はい、
ちなみにそのポッドキャストアワードなんだけれども、リスナーズチョイスといって、うん、 Google フォームで誰でも投票できる部門があるんですよね。
はい。
そう。なので、ぜひ、ミモリラジオで皆さん投票していただけたら嬉しいです。
いやめちゃめちゃ嬉しいですし、
うん。
お願いします、
ね。お願いしますって感じ。
そうだよね。
うん。北海道白老町から、その、ポッドキャストアワードを、まあ、取ることができるんじゃないかっていうところに、やってくることが今できてる感覚もあるので、
うんうんうん、割とね1年間なんか目標はあった方がいいので、
う
ん、
そうだね、
なんとなくねポッドキャストアワードに向けて頑張ろうみたいな感じでねよくやってたけど、
う
ん、そうそう、はい、それがこう割と現実的な時期とフェーズになってきたので、
う
ん、皆さんよろしくお願いしますということで、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、これまでのミモリそれから、最近のミモリについて話してまいりました、はい、これからもねアウトプットの形は、まあ、ラジオは長くかなり長く続いていくと思うんですけれども、うん、そのアウトプットはいろいろこれから増えていくと思います。
はい、いっぱいね、やりたいこともね、
うん、
ありますからね。
ありますあります。ただ一貫して僕ら勉強する、自然の美しさや面白さを勉強するってことは、まあ、変わっていかないんじゃないかなという感じですよね。うん、
はい。
うん。ということで、今後もよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、そんな感じで。
はい、
ありがとうございました。